宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第23回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？実はですね、今日ですね、宮永はちょっと怒っていたんです。というのは、3日ほど前にですね、スマホを入院させたんですね。なんかね、4月にスマホに変えたんですけど、買った時から扱いづらいな、私の指ってそんなに存在感ないのかなっていうぐらい、そのタッチパネルがね、反応しなくて、で、一番困るのが、すごく焦って電話をかけたい時に、電話が立ち上がらないっていう状況。これすごく困るじゃないですか。で、友達にね、こう相談したら、それってさ、見てもらえばみたいなことになったんですよ。で、買った電話会社さんのところに持って行って、これってどうなんですかねって言ったら、そこのね、お兄さんもね、こう扱って、そうですね、点検修理っていう形で一度見てもらったらどうですかっていう風に勧めてくれたんですね。なので、あ、じゃあお願いしますって預けたんですよ。そしたら、今日ね、その修理のセンターから電話がかかってきて、なんか私が主張しているそのタッチパネルの動きが悪いとか、あとね、もう一個ね、写真のね、色がちょっと緑っぽくなって嫌なんですけど、それも見てもらえますかって言ったんですね。それとかは、特にこちらで異常は認められないんですが、開けてみたところ基板が壊れているので、基板の取り替えと外装の取り替えと念のために電池も取り替えて、なんか1万500円かかりますって言われたんですよ。はぁ、1万500円って思っちゃうじゃないですか。そんなさ、なんか壊したっていう意識がなくて、ただちょっと調子が悪いから見てほしいなって持ってっただけなのに、1万500円とか言われて、で、それってなんか保証とかないのかなって思うじゃないですか。っていうか、ちょっと納得いかないんで待ってくださいって言って、センターの方にはその修理を止めてもらって、お店に相談に行ったら、お店の人にはお客様センターに行ってください、その方がいいと思いますって言われて、お客様センターに電話したら、結局ね、そこでちょっとヒントとしてもらえたのは、保証に入ってるんだから、それで取り替える、新品と取り替える方が安いかもしれないって言われて、同じ会社じゃないんですか？それ全部私がやんなきゃいけないんですか？って言ったら、まあそうなりますねって言われたんで、ムムムと思いながら、またもう一度振り出しに帰って、修理のセンターに行って、修理じゃなくって、新品と取り替える方が安いかもって言われたんですけど、って言ったら、ああ、そうですね。それだと5000円だから半分ぐらいですね。それは私が修理をしてくださいって渡したことになってるからいけないんですか？って感じじゃないですか。私さ、それでさ、ちょっとそれ嫌なんだけどって思わなかったらさ、普通に1万500円払ったわけでしょ。なんかさ、すごい不親切って思ったんですよ。サービス業ってさ、お客さんがさ、なるべくさ、いい条件でそういうサービスを受けられるように考えるんじゃないの？じゃあさ、何のためにさ、そのサポートに入ってるのさ、みたいな感じになっちゃうじゃないですか、という怒りを皆様にお伝えしてみました。どう思いますか？というわけで、今週はちょっと怒りモードも入りつつな趣味満載なトークでございます。一緒に怒ってくれてもいいよ。というわけで、この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな、古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿、in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界。特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と
現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お伝えするのはこのコーナー、題してボニーブルーパラダイス。小笠原のお話をお届けしたいと思います。インコウモリ亭さんにスポンサーになっていただいているこの番組なんですけれども、そのコウモリ亭のコウモリというのは小笠原大コウモリという果物とかを食べるコウモリさんなんですよ。なぜコウモリ亭さんがあのコウモリ亭って名前になったかというと、近くに天然記念物である小笠原大コウモリの営巣地、まあ巣ですよね、そういう場所があるので、コウモリが飛んでるところを結構見ることができますよっていうことで、インコウモリ亭っていうお名前になっているんだそうです。でですね、宮永もですね、見ましたよ、小笠原大コウモリの飛んでる黒い影みたいな感じ。うんうん、いや、なんだろうな、見たことある人はね、果物のなる木にぶら下がってご飯を食べに来ているコウモリを見たことがあるらしいんですが、残念ながら宮永はそんなに近くでは見たことはないんです。さて、この小笠原大コウモリなんですけれども、大コウモリというぐらいですからかなり大きいです。顔がキツネみたいな感じで、で体長がまあ、20センチから25センチぐらいで、翼を広げると80センチくらいになるんだそうです。大きいですよね。うん、でもね、本当に大きいんですよ。だって空を飛んでいるところをね、見たんだけれどもね、かなり高いところを飛んでるんだけれども、結構な大きさがある。あれ、これを近くで飛んでたら相当大きいよなって思って、まあ、近くをビュンって飛んでいかれたらそれはそれでちょっとびっくりする気はするんですけどね。でもね、あのもうちょっと落ち着いて見たことがあるのは、そのインコウモリ亭さんの近くにある営巣地のところにね、ちょっと近づいて見てみると、これお昼間なんですけど、ギャーギャーギャーギャーってなんか騒いでる声が聞こえてきて、じーっとこう森のね上の方を丹念に見ていくと、あーあれかなっていう何かがわさわさとこう止まっている、うん、なんかね固まって止まっているのが見えて、あーあれがきっと小笠原大コウモリが止まってるんだな、うん、しかもね若干喧嘩してるのかなっていうぐらい、わしゃわしゃわしゃわしゃわしゃみたいな感じで騒いでたんですよ。うん、なんかね、小笠原大コウモリは基本的には夜行性みたいなんですけれども、でもね、小笠原大コウモリってその父島の他に母島と、であと北と南の硫黄島と住んでるんですって。で父島と母島はね、人が住んでるから、やっぱりその人がいない時間ってことなのかな、夜行性、夜に活動していることが多いみたいなんですけれども、硫黄島の方ではね、昼間に普通にご飯を食べたりしてる姿も見られるんだそうです。ってことはもともと昼間生活してたのかしらね。で人が来てなんとなく昼は危ないなーって思って夜生活するように変わっちゃったのかしら。そもそもね、なんか小笠原って他の大陸と全く陸続きになったことがないっていうのがやっぱり特徴で、日本のガラパゴスって言われてるんですけど、そのガラパゴス状態だった、つまり見つかって人が来るまでの間、
小笠原の唯一の哺乳類だったんですって、小笠原オオコウモリが。すごいよね。唯一の哺乳類って。だってネズミとかさ、哺乳類でしょ？げっ歯類だけど哺乳類だよね。うん。で、なんだろう。今だと、まあ、猫とかでも野猫っていうぐらいだからな、猫もやっぱり人間が持ち込んだんだよね。で、野ヤギも哺乳類だと思うけど、うん、野ヤギって言われてるからやっぱりヤギも人間が持ち込んだんだよね。で、鳥は哺乳類じゃないもんね。うん。なんか波とか、風とか、そういうものでたどり着いた命だけが、なんか、小笠原で、独自の進化を遂げて固有種って呼ばれるものになってるんだけれども、この小笠原大コウモリは固有種なので、まあ何か風でとか、あと飛んでったりしたのかな、自力でバッサバッサ飛んでった可能性もゼロではないよね。うん、そうやって小笠原で独自の進化を遂げたってことなんだけど、その中で唯一の哺乳類、すごいよね。唯一だよ。オンリーワンだよ。まあでも今はね、しっかり人間がね、いろんな哺乳類を持ち込んでしまったので、森の中でね、居場所を失いかけちゃってるところもあるみたいです。こう、内地で見るね、コウモリっていうのは虫を食べてたりするんだけれども、小笠原大コウモリは植物を食べますね。木の実とか食べるんだって。で、ガシガシガシガシって噛んで、チューチューこう果汁を吸って、噛み終わった繊維な部分がペッて捨てるみたいですよ。で、そのペッて捨てたものを見つけて、あ、この辺に小笠原大コウモリいるんだなってこう研究者さんは探したりするみたいなんですけどね。食べるものが果物だから、やっぱり人間がね、果物育ててて、そういう意味では害獣。まあ害を与える生き物という風に扱われてきたみたいです。特に天然記念物って言われるより前に、まあもっとたくさんいたんだとは思うけれども、日本ではなかった頃、うん、一度日本じゃなくなってこう占領されてね、でその後返還されているので、その頃は、拳銃でね、こう、バンって、やっつけられたりもしてたみたいです。で、あとね、このやっつけられたっていうのが、そのね、考えると、やっぱりかわいそうなんだけども、でも同時にまあ、当たり前かなとも思っちゃうんだけどね。食べてたみたい。小笠原大コウモリ。うん、食べてたらしいです。そして、伝わってる話だと、美味しいらしいです。うん、そうなんだよね。肉食でない生き物のお肉は、だいたい美味しいんだよね。だから人間はさ、牛とかさ、豚とかさ、食べてるんだもんね。まあしょうがないよね。はい、でもなんか顔がね、すごく可愛いんですよ。写真で見る限り。でね、鳴き声を聞く限りもね、本当になんかこう、なんて言うんだろう、キツネとかリスとか、なんかそんな感じ、キーキーキー、ギャーギャーギャーみたいな。まあ羽があるからさ、ちょっと違うかもしれないけど、そんな感じでね、可愛らしい生き物なんですよ。でね、いつか見てみたいなって思ってるのが、民家の方に降りてきてね、お庭にある果物の木とかを食べてみたりするらしいんだけど、それでね、なんかこう慣れた感じでね、やってきてね、たまにこんなことが起きるんだそうです。洗濯物に混じってぶら下がってる。ちょっと見てみたいよね。T シャツ、T シャツ、タオル、T シャツ、小笠原大コウモリ、みたいなやつ。もし見かけたら、写真を撮ってみたいな、と思っている宮永なのです。というわけで、今週は、小笠原大コウモリについて、お伝えしました。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな
古流大観流小鵜飼。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第23回、いかがでしたか？この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。あとはマイマイつぶりの足跡帳で検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。アトスタ放送局の番組ページのお便りフォームからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流大観流小鵜飼と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法って、カーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを小さな瓶に詰めて、旅立ちの時を告げる鐘が鳴り始めた。どんな辛い道のりもみんなと一緒に目指す、あの光の中宝物を見つけ出そう。さあ大空舞う翼で風に乗って飛び立とう。夢を描いた地図握りしめて、奇跡の生まれる世界へ。Thank you.